松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はコートジボワールとつなぎます。コートジボワールは正式にはコートジボワール共和国といって西アフリカにある共和制の国です。先日サッカーの日本代表チームが行いましたワールドカップに向けての強化試合でコートジボワール代表に2対0の完敗に終わってしまいました。仮想カメルーン戦ということもあってね、選手も多分気合は入っていたと思うんですけれども非常に残念な結果に終わってしまいましたが、さあコートジボワールではワールドカップに向けてどのような盛り上がり見せているんでしょうか。今日はコートジボワールに住んで3年、現地で国連平和維持活動コートジボワールミッション民生館をされていらっしゃいます田川圭さんにお話を伺います。フラワーレポーターの田川さん、ボンジョー。
Bonjour, je m'appelle Keita Gawa. Je travaille pour la mission de maintien de la paix des Nations Unies en Côte d'Ivoire comme l'administrateur des affaires civiles.
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今はフランス語でのご挨拶でしたが、改めて日本語でのご挨拶お願いします。
はい、はじめまして、国連平和維持活動のコートジボワールミッションに勤めております、民生館の田川と申します。よろしくお願いいたします。
はい。さあ、今、コートジボワールは何時頃でしょうか？
朝の7時過ぎですね。
朝の7時過ぎ。この時期の気候というのはどうですか？
はい、雨季に入って、たまに雨が降る感じなんですけれど、まあでも日中はさすがに暑くて、まあ、30度、はい、35度ぐらいまで上がりますね。
暑いですね。この朝の時間というのも結構気温高いんですか？
いや、まだそんな感じでもないですけれど、これからまあお昼にかけてどんどん気温が上がっていくという感じだと思います。
なるほど。さて、6月の4日に日本代表との強化試合が行われまして、コートジボワールが日本代表に2対0で勝利という結果でしたけれども、はい、日本戦について現地ではどのように報じられていましたか？
そうですね、まあ、勝敗ということで言うと、まあ日本人としては残念なんですけれど、コートジボワールの人は全く疑ってなかったということはある、まあ、彼らの勝利は疑ってなかったと思うんですけれど、はい、まあ、ご存知の通り、ディディエ・ドロクパ選手がスターのディディエ・ドロクパ選手が負傷してしまったので、
はい、
彼は世界でも優秀な選手なので、ちょっとコートジボワールに住む日本人としては肩身が狭いですね。
やっぱり言われますか？現地にいると、
日本人だからっていうのは言われないですけれど、まあ、第一報は知ってるから怪我したんだぞっていう話は同僚から、
ね、
聞かされて、はい、
試合で日本のトゥリオ選手がコートジボワールのフォワードのドログバ選手の右肘をちょっと骨折させてしまうというね、接触プレーがあったんですけれどもね、どうなんでしょうか、トゥリオ選手に対してどうこうっていうのは特にはないんですかね？
それはないですね。やっぱりみんな不良の事故っていうのは分かっているので、
そうですね、
ただ最近ナショナルチームの調子がそれほどすごくいいという感じではなかったので、はい、さらに今回の負傷でちょっと国民、コートジボワールの人はがっかりしてしまったかなっていう感じだと思います。
ちょっとドロガバ選手ご自身のコメントがなんかワールドカップはもう終わったみたいなコメントもちょっと出ていて、その辺が心配なんですけども、
どうでしょう、なんか手術をするとかしないとか、したとかしないとか、はい、まあ、ただコートジボワールのチームは出場選手ほとんど全てが、まあ、ドロッパ選手みたいに、まあ、ヨーロッパ他 の、うん、サッカーチームで活躍している選手なので、
はい、
もし彼が出ないにしても、うん、まあ、国民の期待は、まあ、試合が近づくにつれて高くはなってくるとは思います。
もともとコートジボワールサッカー盛んなところなんですか？
そうですね、他のアフリカの諸国と同様に、サッカーの人気は非常に高いですね、まあ、ファンも子供からお年寄りまで、まあ、男性女性ともに、特にナショナルチームの試合は、はい、男女の区別なく観戦しますし、まあ、私の職場でも大切なサッカーの試合があるときは、そのナショナルスタッフは早く帰宅できるようにマネジメントの考慮が働いたりするぐらいです。
ということは日本代表戦があるときは田川さん早めに帰れるんですか？
スナル、あのそのコートジボワールの国の試合があった時に、ただそうですね、多分ワールドカップが始まれば、多分そのあのその国に所属している人たちが職場を抜けることには、多分あのうるさく何も言われないと思います。
それはかなりいいですね。ちょっと日本もそういうシステムがあったらいいなと思った方がいらっしゃると思いますけど。でもね、先ほどもおっしゃってましたけど、今回の代表チームについてですけれども、ドルグバ選手の負傷はちょっと置いておいて、実際の地元での評価っていうのはいかがですか？
そうですね、先ほど申し上げたように、やっぱりナショナルチーム、近年まれに見るスター選手揃いで、ほとんどの選手は、海外で、コートジボワールの海外で活躍する選手だなので、期待はあると思うんですけれど、ただ、今年の初めにアフリカンカップがあったんですけれど、当然、上位に食い込むと 思われていたナショナルチームが、アルジェリアに突然敗れて、ベスト16までしか行かれなかったんですね。しかもちょっと劇的な敗北の仕方だったので、今国民は結構ここそこからその試合で失望していて、あまり汚い期待を持ちたいけれど、ちょっと一歩引いて見ているというそんな感じだと思います。
なるほど。しかも今回のワールドカップのグループ G というのがまた恐ろしいグループになっていますもんね。
そうですね、
ブラジル、ポルトガル、北朝鮮と同じもう死のグループと呼ばれるぐらい強豪国揃いですけれども、現地ではどういう評価ですか？
そうですね、今スウェーデン人 のエリクソンというコーチの下で練習励んでいると思うんですけれど、対戦でいうと、ブラジルに勝つのはちょっと厳しいかもしれないという意見がある一方で、サッカーは何があるかわからないということで、特にその相手の国がどうとかっていうことよりも、コートジボワールのナショナルチームが彼らの本来の力を出し切れるかっていうところに、多分国民の関心が向いてるような気がします。
もしかしたらどこの国もそうなのかもしれませんね。もちろん期待は寄せています。日本もそうですけれどもね、なんか期待は寄せているんですけど、とにかくそのチームの力を出してほしいという願いはありますよね。
そうですね。あと、これもちょっと個人的な意見なんですけれど、もちろんご存知だと思うんですけれど、コートジボワールは今内戦から復興しようとしている国です。なので内戦中によって、生じてしまったコートジボワールに住む各民族間 のお互いに対する不信感っていうのがあるんですね。このサッカーのナショナルチームをみんなで応援することによって、その国民が一つになるっていう感覚を、日本でもよくあると思うんですけれども、味わうことで、そういう不信感を少しでも経験することができるんじゃないかなと個人的には思っているので、そういう意味でもナショナルチームにはその国民に希望を与えるような活躍をしてほしいと思ってます。
スポーツ、サッカーの力で国の雰囲気が変わるかもしれない、そういうチャンスですもんね。
そうですね。
ちなみに田川さんが国連平和維持活動コートジボワールミッションの民政官というお仕事をされていますけれども、このお仕事というのはどういうお仕事なんですか？
コートジボワールの今その内戦が終わって、内戦の平和条約を大統領次時期 の今暫定の大統領なんですけれども、きちんとした正式な大統領を選ぶ選挙の手伝いですとか、武装解除の仕事ですとかっていうことを、ミッションとしては行っております。
そうなんですね。非常になんか難しいお仕事のような気がするんですけど、日々はどういう生活なんですか？
日々はですね、現地、私は首都ではなくブワケという町にいるんですけれども、国家公務員ですね、内務省 の お役人の人たちを相手に、その現地の情勢、平和であるかとか、なんていうか民族間 の争いは起こってないかとかっていうのを、モニタリングするっていうことが一番 の主な仕事になっています。だからフィールドに出て現地 の国家公務員と話をして、その現地情勢をつかむというのが今一番の仕事です。
なるほど。もうその仕事についてもこれからちょっとじっくり聞きたいところなんですが、お時間が来てしまいまして、ぜひまたゲストでお声を聞かせてください。
よろしくお願いいたします。
今日は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークは、コートジボワールにお住まいのフラワーレポーター田川圭さんにお話を伺いました。